川村陽介です。トーマさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はトーマさんが思う山梨そして夢について伺えればと思います。
はい、
まずトーマさんはご出身は静岡ということだと思うんですが、はい、ですトーマさんが思う山梨って住んでみてどうですか。
私大学卒業してから東京にしばらく住んでいたんですけれども、はい、やっぱ山梨って近い場所なので、うん、よく遊びには来ていたんですよね。そういうこと桃の花見に来たりとか、うん、ワイン飲みに来たりとか、うん、あと温泉ですね、はい、うん、でキャンプもよく実は来たんです、同期のあたりとか、
はいはい、
なので、うん、なんか本当に自然豊かないいところだなと思っていて、うん、まあ、まさかここに住もう、ね、住むことになろうとはっていうことなんですけど、はい、で、その後その東京の後長野県に5年住んで、はい、で、山梨の最初北杜市に住んでいたんです、うん、はい、でそこで2年、うん、で今の笛吹市に、うん、住んでからもう7年ぐらいになるんですけれど、うんうんうん、やっと山梨に、なんだろう、山梨の人になってきたかなっていう感じ、はいはいはい、やっとですね、してきて、うん、でそれはなんでだろうなってすごく思ったのが、はい、うん、この前ちょっと夏に桃農家さんの出荷のお手伝いをしたんですけど、うん、はいはい、でそれをした時に、うん、なんかすごく知り合いの方から、はい、あ、トーマさんもやっと桃のことやるようになったかみたいな感じのことを言われてなんだろう、なんかその山梨に来て、うん、そのすごくいろんな縁があって、うん、まあ、甲府のあたりでその畑を何年かやったんですけど、うん、畑をすごく教えてくださった先生に出会えたりとか、うん、またその時一緒にやった仲間に出会えたりとか、うん、で今のようにその蜂を通して、うん、つながった人たちっていうのがまた面白くて、うん、その年齢性別を超えたあのつながり、はい、もう普通だったらもう大先輩に当たる人となんかミツバチの話でこう交流できたりとか、はいはいはい、そういった少し自然と人と触れ合ったことでやっと山梨がこう自分の土地になってきたっていう感じがすごくします。
はい、まあ、そんなトーマさんは、まあ、今自然のことであったり地球環境、はい、まあ、ミツバチのことを考えられてますが、
はい、
トーマさんが、まあ、そもそもじゃないですけども、はい、自然であったり地球環境を考えるようになったきっかけっていうのは、はい、いつのタイミングなんですか。
なんか、まあ、これっていう本当にはっきりしたタイミングポイントはないんですけど、うん、はい、ただ一つやっぱり転機は自分に子供ができたっていうことは大きいのかなと思っていて、はい、やっぱ子供ができたことでその子供にいい食材とか、うん、あと子供の未来のために地球はこういう風になってほしいって考えたりとか、うん、目線がすごい周りのこととか、はい、先のことに行くようになったっていうことがあって、うん、それからやっぱりその、まあ、山梨に来てからもそうですけど、うん、その自然の中にこう自分が過ごす時間がすごく増えていく中で、うん、なんかその気づかされることがいろいろあるっていうか、うん、で例えばそのミツバチがやっぱりその自然の中のキーポイントじゃないですけれども、自然を支えてる、自然を守ってるっていう感覚なんかまさにそれで、うん、なんかその自分はなんかその自然の中で生かされてるっていう感覚がすごく湧いてきたんですよね。で、なんかその生かされているイコール感謝につながるっていうか、うん、まあ、畑やってていろんな自然の恵みももらえたりとか、うんうん、で、ちょっとした自然のこの営みを見ながら自然界ってこんな風になってるんだって思った時の感謝の気持ちが多分、その、もっと環境のことに、貢献したいっていう気持ちにつながってるのかなっていうことをすごく感じています。はい、
トーマさんはそのことをこれからも考えると思うんですが、
はい、
野遊び工房を通してこれからもっと伝えていきたいことってありますか。
そうですね、なんかやっぱ地球環境の問題ってすごくテーマが大きすぎて、やることもすごくなんかいろいろありすぎて、
壮大なテーマではありますよね。
じゃあ私たちに何ができるんだって言った場合に、すごくやっぱり皆さんやらなくちゃいけないことは分かってるけど、何したらいいのってすごくあると思うんですよね。で、なんかそのためのちょっとこう一つの道筋みたいなもの、まあ一度だったその一つなんですけど、それだけじゃなくって、なんかこうこれからもこういったことでちょっと環境に負荷の与えない暮らしをやっていこうっていうことがもっと提案できたらいいなと思っています。またこれからの課題なんですけれど、 はい、
でもそうですね、地球環境っていうと考えないといけないけど壮大すぎて何からやっていけばいいか分かんない、
うん、
まあ、そんなきっかけを与えていきたいというトーマさんですが、
はいはい、
トーマさんご自身の今後の夢ってあったりしますか？
すごくそれも大きな話なんですけど、
はい、
本当にイメージは、はい、そのミツバチが、うん、こうもう忙しくブンブン飛び回っていられるような地球環境、うん、はい、プラスなんか子供がこう笑って過ごしているようなイメージな風になったらいいのになっていうことはすごく考えていて、はい、それが夢ですかね、はい、
あのトーマさんのお子さんがこうミツバチ、日本ミツバチを飼ってるあのトーマさんを見て、まあ、ミツバチを見て、はい、お子さんはどんな反応見せてますか？
うーん、
やっぱり笑顔で
ですね、うん、なんかもうちょっと食いついてくれるといいなって正直思ってたんですけど
今は何お子さんは何歳？
ですね、うん、小学校6年生の娘と高校1年生の息子なんです、はい、で最初やっぱり飼い始めた時は、うん、まあ一緒にこういう面プってこうよくあるね、あの、
はいはい、
刺されないための帽子かぶったりしながら、うん、一緒に巣箱も作ったりいろいろしたんですけど、
うんうん、
だんだんこうなんかあれってこうなんかちょっと遠ざかって逆になんかうちの主人とか私の方がなんかどんどんのめり込んでいってみたいな感じですかね、はい、
でも旦那さんにとっては地球環境を考えるきっかけになったり、
あ、そうです、うちの主人も最初はちょっと遠巻きにこう見てたんですけど、あのだんだん今じゃ私よりあのなんかやってるんじゃないかぐらいな、はい、感じですね。はい、
わかりました。
はい、
あのトーマさん、野遊び工房で開催されるイベントなどありますか？
はい、あの実は11月にちょっと、うん、あの予定しているイベントがあるんですけれども、
はいはい、
あの以前からそのやっぱりミツロラップってこうなかなかこう使い方にやっぱりこう工夫とかコツが必要なので、
はい、
ただこうパッと販売するだけで伝わらないねって話をしていて、だからそういったものをもっとこう直接伝えられる機会をちょっと作りたいねっていうことと、あとはやっぱり、まあ、今回お話ししたようなことも含めてなんですけど、ミツバチを通してもうちょっとこう環境のことを考えていけるような、
はい、
なんかお話し会みたいなものもできたらと思っていて、日にちがちょっともう決まってるんですけど、
はい、
11月の12日、午前中ですねの時間に、まあ、開催地ちょっと人数に応じてなんですけど、山梨市で、
うん、
ちょっと開催を予定しています。あのまたホームページで近々、うん、はい、あの上げようと思ってますので、うん、あのミツロラップちょっとどんなのか知りたいとか、ミツバチのこともうちょっと聞きたいっていう方がいたら、ぜひ足をお運びください。
ぜひチェックしていただければと思います。はい、トーマさん、今週1週間ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今週の放送および過去の放送は番組のホームページから聞くことができます。最後にトーマさんの好きな曲アンサリー波の彼方をお送りします。トーマさん、今週1週間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。